い、ではまた、皆さんから自由に質問させていただきたいと思うので全然気兼ねなく挙手していただけたらなと思います。
質問ではないんですが、会社先生が30年前、勤めておられた長塚小学校で校長先生として指導を受けた子供じゃないんですけど、その時の、ことをちょっと今言われた中で関連することをいろいろ思い出したんですが、平和集会というのを全校児童に、最初にやってました。そして、その中で会長先生が、この被爆体験を話をされるんですが、最後に必ずことを言われているのが、子どもたちに伝えたい、若者に伝えたいということ質問がありましたけど、必ず言われていたのが、今日帰ってこの話を家族にしてくださいと、誰かに伝えてくださいことをよく言われていました。私の宿題で、家の人に、伝える、話すことっていうの宿題に出してた記憶があります。ですから、証言されてる体験を証言されてる、それをいかに伝えていくかっていうことを大事にされてたのを今、聞きながら思い出しました。そしてもう一つ、SNS とかインターネット上のことを言われてましたけど、30年前、長塚小学校、県の指定でしたよね。県の指定を受けて、インターネットの推進校だったんですよ。で、市内で初めてパソコンルームというのができて、いわゆるWindows がない時代で、最も先進的な活動を始めるときの校長先生でした。で、あの時この被爆体験の証言を、もちろんネット上にも上げて、協力してくださった安田大学のある先生くらいの方が協力してくださって、英語版を作ってくださいました。そのことによって、折り鶴が、長塚小学校にたくさん届くんですが、その中にアメリカからもファーム小学校とフロリダのとか5、6校から届きました。もともそういう、インターネット上を活用された時の校長先生で、であともう一つ覚えてるのが、私のクラスで沖縄 の天岸小学校とオンラインで結んで授業を行うと、NTT がどこかが特定の機器を持ってきてやらせてもらって、それを報道でも取り上げてくださいました。その時、本当に今あまりネットどうこう言われていたんですが、最もそのテンションに取り組んでくださいということをちょっと思い出します。言っていいかというところなんですが、皆さんにちょっとお伝えしていこうと思います。あとアメリカに対してどう思うかっていうところで、あの時も、かつてよく言われたのがケニアのことを話されましたが、私も、現職の頃そういう研修会に来てもらって、政令指定都市の校長会の時、話をされてましたが、ケニア島で平和集会があった時に、日本からは沖縄と長崎と広島から15名でしたよね。それに対してアメリカの退役軍人は100人以上来ていると。もちろん、アメリカの捉え方としては原爆が、早く、戦争を終えたと、そして亡くなる方も、これで少なくなったという捉え方で、その時はちょっということを言われて、出山さんが行かれましたよね、あの時。
高瀬浩
二。ああ、高瀬、その前にあるんですね。からも聞いたんですが、向こうの体育軍人の方、ご家族が、その集会の、後か前かあれなんですが、声をかけられて、すまなかったというようなことを通訳の方を通じて話をされたと。その時、朝すぐにいたんじゃ、いいんですって、その今回の思いを、これから伝えていきましょうということを即答されたのが、20年前で、そのことを後から聞いております。本当に憎しみではなくて、分かってそれを伝えることを大事にされたことがあって残っています。私も学校で話してそれを伝えます。 やんこともいたんですけど、はい、
ありがとうございます、はい、貴重な情報ありがとうございました、はい、ではではって言われて聞きにくいかもしれないですけど皆さんご自由にちょっと質問挙手していただいて質問していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。
またなんですけど、お父さんとお母さんの口癖っていうのを先生が言われてて、父親の口癖は何がっていうのが口癖で、母親は死んでたまるかって、死んでたまるかってお母さんがよく言ってたっていう話を先生からお聞きしたと思うんですけど、そのことについても質問されたことがあって、どういう気持ちで何がって言ったお父さんの気持ち、死んでたまるかって言ってたお母さんの気持ち、どんな気持ちだったんですかっていうのを、ここの警察官の人かな、推進課かの人に原稿をやり取りするときに聞かれたんですけど、もう一回そこのところを教えていただけたらと思います。
父親の場合にはむしろ自分に言ってたんじゃないかと思います。もう本当も生活は大変でしたらね、で母親も愚痴っぽく言う、何が言うて、もう自分自身に言ってたんでしょう。何がこんなことに負けるかい、何が言う、まあ、一種の口癖でしたね。まあ今から考えたら、筆はね、フェルトペンのマジックが出たしたら、筆が売れんようになったらね、やっぱり熊野は上がったんでしたよ。作っても売るやつ。だから、ある時は、旅館の風呂だけにも行ってましたよ。もう何か金がいる、風呂だけ。今でも覚えてるのは、阪神タイガースという、野球の球団が、広島に来て泊まる旅館というのが、当時は、戦後はね、駅の近くでした。青葉旅館という旅館でした。その旅館の風呂を父親が炊きに行ったのを聞いていて、もうプロ野球の選手が泊まっとるんだと、お前サインが欲しかったらもろうてやるかいって言われたのを覚えてます。藤村なんていう古い選手がおった頃です。というふうで、まあ自分自身を励ましてるのかも分かりません。もう困ったことがどうにもならんかのっていう時に、何が言うて言ってましたね。母親は何か今
死んでたまるか、
母親も当時はね、被爆者であっても扱いはひどかったですよ。本当も、まあ、最後は、父親が死んで、その後、もう自分も死ぬる言うて、もうお父ちゃんが死んだ、もう自分はもう死ぬるんだ、食わんのですわ。なんか我々が何食い物を持ってっても、もう死ぬる、うちゃう、死ぬる言うてから、言うて、こりゃほんまに死ぬるね言うて、まあ兄弟も集まってね、これはまあしょうがないよ、もう食わんのじゃけ、そら死んでもしょうがないわ言うて言おった時に、その私の母親の実のお姉さんというのが大浅におりまして、 北広島と大和さん、そのお姉さんの主人も死んだんです。でも死んだ者同士の兄弟が集まって、これから元気になりました。元気になって、それからだいぶ行きましたがね。それで母親なんかがもう動けんようになってベッドに寝とる。それでお姉さんはどうしとるんか、お姉さんは来るのか言うてから言うんですが、もうその時はお姉さん死んどった。死んどったら死んどると言うたらダメになるから、おなんかもうちょっと経ったら来るらしいで、頑張れや頑張れや言うてから言うてはりましたぐらい。女の兄弟というのは結構強いつながりがありますね。お互いはもう励まし合って生きようで生きようで、もしお姉さんの方の主人が父親の1週間以内に死なんかったら、母親は本当何もクリアせんかったからね、死んどったんじゃないかと思うぐらい、女の兄弟という者同士はお互いに主人が死んだ者同士が集まって励ましようとね、そこで生きようで生きようで生きようでって言い出して、僕は十数年生きたですからね。何の話でしょう。
戦後の大変な時、うん、お母さん失明して大変だったけど、一生懸命子供を育てている時に死んでたまるかっていうのが口癖だったっていう先生が何か書かれてた。
今から考えたらね、本当よー頑張ったと思いますわ。片方の目は原爆の時のガラスで見えない、まあ片方でも生きていったんですがね、本当もう10センチぐらいのガラスフィルがザクザクザク、この大変なかった。それでついつい前にも言ったかもわからんが、中学校の時に若干私自身も異性を意識出した頃に、参観日に後ろお母さんがおって、もう傷だらけですわ。そしたら他の友達が、あれは誰のお母さんや誰のお母さんや、どうしたら化け物みたいなでって言うのが聞こえたもんだから、母親にもう参観日来んで、参観日来るな言うた時に、おりゃ悲しい顔をしましたね。あれは後悔した。自分で怪我をしたわけでも何でもありません。しかしそういう、まあ家の中だったからケロイドはなかったですけども、ガラスがバーッと来ますからね、大怪我だった。でそれに対してね、お母さんもう参観日来んでね、来るな言うて言うて、その後のあの悲しそうな顔を言うのは、本当もういやーすまんかった思うて、まあ後でだいぶ謝りましたがね。まあそういう風な被爆者というのは多かったと思います。もうケロイドを持っとる、傷を持っとる、特に女性なんか今だったらなんか怪我をしても、まあ彼と一緒だった頃の学校の時に外科医に担当の担任の先生が外科へ連れてったんよ。そしたら保護者が怒ってきた怒ってきた、外科へ連れて行くとは何事じゃ、整形外科じゃおー言って、傷が残ったらどうやって責任を取ってくれるんじゃ言うて、まあ怒鳴り込んできちゃったのこいつって、わしはよう分からんかったからね、外科医と整形外科医とどんだけ違うんか分からんかったわ。ただその保護者はなんで整形外科医に連れていかんかったんだ、なんで外科医なんだ、かなり怒っちゃったです、いうぐらい今は傷なんかは あれば大変みたいですが、まあ母親なんかはもう片方の目はないもん、ザクザクザクと傷だらけ。だから原爆の後には傷もあるが、ケロイドもたくさん持った人が生きたんだろうと思います。その辛さというのは、いや本当、まあ女性の場合は特に 本当つらかっただろう、苦しかっただろうというふうに思います。そういう人がいっぱいおりました。はい、というふうなことで、
ありがとうございました。他に質問ある方いらっしゃいますか。もしいらっしゃらなかったら私もう一回質問していいですか。すいません。
ちょっと前。梶谷先生、すいません。質問なんですけれども、ごめんなさい。今日のお話の中で、闇市の話が出たと思います。闇市を通ってきたときで。当時、闇市っていうのは、なんか私はとても治安が悪くて、危ないところっていうイメージがあったんですけれども、あまりそういったイメージってのはなかったですか、闇市に。
はい、ありがとう、はい、闇市、駅前闇市。今度電車の路線が変わりまして、いわゆる工人橋を通って沿江橋を通って駅に入るというあの路線がなくなるようですね。まっすぐもいいあのあっち行くというあの橋を渡って、ただこの、ま、回って沿江橋というのは当時あっこに闇市がありましたからね。だから大きな荷物を担いだり、あるいは仕入れにおる人は沿江橋というのはかなりポイントでドワーッと降りてました。沿江橋と駅とは近いんですがね、ただ大きな荷物を持っとったからちょっとした違いでも沿江橋が非常に人が降りました。でさっき話した私たちが先生に連れられて並んだのが沿江橋の電車通り、その前をエレン・ケラーさんのオープンカーがちょっとゆっくりでしたがね、通り過ぎていくという、それが沿江橋でありました。何回も
闇市のイメージ、個人的にはすごく治安が悪くて危ないところってイメージがあったんですけど、当時そういったイメージっていうのはあまりなかったです。でもなんか闇っていう言葉にちょっと引っ張られてるかもしれないですけどなんかあんまり子供は近づいちゃいけないとかそういったことってなかったのかなと思って。
なんか今みたいに治安が生実家を収まったらね、平穏になったらね、抵抗力のない子供に向かってなんかいろんなことがあるようだが、戦後の場合には割とむしろ子供はね大事にされておったような気がする。大人同士が喧嘩すること、これはしょっちゅうはあったですがね、女の人でも成人になった女の人なんていうのはね随分ひどい目にあったり怖い目にあったりしたかもわからんが、むしろ子供はね、あんまり相手にされんかったような気がします。それが一つと、闇市で怖い経験はないが、前にも話したかもわからんが、江ノ賢という俳優がおりまして、江ノ本健一、喜劇俳優がおりまして、その江ノ賢の崩壊坊という映画がある。映画館は3円、子供3円だったですね。ところがその3円がなかなかない。それで友達と 集まって一人が3円を出す。で、一人が赤ん坊になって背中に覆われて反転をかけて、はい、3円で入ったり、これをやったですね。当然わかる。俺は切符切る人当然見たらわかる。でも、意見とは言わんかったな。ねえ、入れ。戦後そんな雰囲気も一方ではありました。子供に対してあんまり、私や周りはあんまりひどいことがされた記憶はない。ただ大人同士は結構街の中で喧嘩してましたね。今ヤクザなんて、あの頃広島には大変なかっただろうから、いわゆる大人同士のヤクザ関係とか、あるいは年配の女性なんかはね、男から殴られるのを見てました、うん、まあやっぱりヤクザにヤクザの方でしょうね。関係がある女の人が思うようにいかんのでしょう。もう人を中でもカポーンカポーンと女の人を殴ってましたいうのは見たことがあって、あじゃじゃじゃじゃじゃじゃ思いながら遠くの方で見てました。まあ、広島のヤクザというのは後で聞いたら大変なかったみたいですが、ヤクザにはヤクザのルールがあったのかもわからんです。子供にはね、あんまり干渉してこんかったです。いいようなことで
いいかな。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。他に何か聞いてみたいことがある方いらっしゃいますか。時間残りあと30分くらいです。
これはですね、
ああ、
はい、去年も皆さんと一緒に歩いたのは8月のおそらく7日ぐらいにですね、私が原爆にあった場所から逃げたコースを一緒に歩いてみるという、まあとにかくゾロゾロゾロゾロゾロゾロついて歩くだけですが、対岸は白島、こちら側は仁義神社という脇道を歩いて、それからまた東照宮まで歩いて帰るというふうなのを、まあ一緒に歩くだけということですが、まあ、もし、時間と機会が取られれば一緒に歩くだけですがね、ゾロゾロゾロゾロ駅前から、下の方へ、それからまた駅前に帰ってくる、ここを逃げたんだということをこう、まあ、歩いて感じてもらえればというのであります。はい、
これって参加したいと思ったときにどなたに連絡をすればいいとかってありますか。
今までは連絡なし。
もう
広島駅の北口の2階のテラスみたいなところ
に、はいはい、
あそこに、まあ、とにかく集まってそこからぞろぞろ歩いていく。今年は誰か
ワールドフレンドシップセンターの分ですか。ワールドフレンドシップセンターで何年か前あって、そちらの企画ですかね。
それもやったことあるんですよ、ワールドフレンドシップセンター、いや関係したことがあります。特にワールドフレンドシップセンターは外国の方は案内してくれるようになって、私は英語は喋れんから通訳がつきましてね、間接的にやるんですが、この去年の今年はもうパス言うて、もうパスさせてくれや言うて、ワールドフレンドシップセンターとはちょっとつながりがね。
これは今回は梶谷先生ご自身の企画で、
これ、全く私は歩くで、私は歩くで できれば歩いてみませんか、そのレベル、だからもっと説明せえや、もっと話をせえやと思ったの。自分で逃げた道を歩いてみて、まあ、思い出すことがあればここでこう
今回は8月ぐらいでしょ、
切り日が違うから、
ちょっと夏は過酷な終わりだよ。
そんなもんですよ。でも今の夏なかなか10年ですからね。いや、よう生きてきたもんじゃ思います。もう80年生きてきたもん
よかったですよ、
これから先はちょっと危のがありました。まあ、この前も言ったのが、去年個人的に横を切ったようです。大腸の横を切ったようで、それで1年経って元気になるか、なかなかならんですよ。これはもう体だけの問題じゃなくて年齢の問題でね、この前石田歩美か石田歩美という女優77か8だったんですよ。結構活躍した人も70代は多いです。だからむしろ今は被爆者で結構90ぐらいとかものとかがもらいましてね、平均年齢は私よりちょっと上ですわ。被爆者の平均年齢はね87ぐらいでしょぐらい、結構生きておられます。ただ被爆者というともっと本当にいろいろ